キラレディオ与論島へ渡りを木の宮さん、どうも川端明でございます。さあ、タイムドカンが聞こえてきたということはですね、はい、時代を遡りまして、その年のインパクトのある、私川端明が衝撃を受けたという曲を1曲ですね選びまして、歌うという、そんなコーナーでございますが、なんともうここまでやってまいりましたよ。1970年です。さて、1970年ですよね。まあ、いつもだったらね、あのベスト10形式とか、そういう風にしてですね、テンポよく、まあ、合いの手を入れながらっていうことなんですけども、なかなかにしてですね、この1970年、まあ、あの今盛り上がってますかね、最初の方の大阪万博も大好きな岡本太郎の太陽の塔も含めて、まあ人類の進歩と調和というね、まあエキスポのテーマをあの掲げたにもかかわらず、岡本太郎は何が人類の進歩と調和だ、人類は全然進歩も調和もしらんとかっていうふうにしてね、そんなべらぼうなことを言って、ひっくり返す、そんな時代。そうですね、あといろいろ思い出されるのは、あの、まあ後でも多分巨人の星の話しちゃうんですけど、明日のジョーね、ライバルである力士徹がもちろんその漫画史上で亡くなりまして、まあ作家である、数々の作詞をしている寺山修司さんですね、その力士徹の葬式を出したっていう、はい、あと映画で言うとイージーライダー、ニューシネマですね、そしてまあ学生運動も含めて、本当にこの時代っていうのはね、いろいろもう語り尽くせないものがあると思って、しかもちょっとね、時代のこう影が差しているブルーな感じがするので、今ちょっとねブルース&ジャズという BGM をかけておりますが、そんな中ですね、まあ決定的な時代で言うと、やはりザ・ビートルズですね。ポールが辞めるね、脱退表明、まあ解散という、そんな時代でありました。まあ洋楽も本当に素晴らしい名盤がいっぱい出たり、ジミー・ヘンドリックスが、ジャニスが亡くなったりというね、もう大変な時代でございましたが、まあ、リアルタイムというかもう、ほとんど記憶がありませんからね、1970年代。まあ、その中、タイムドカーン、今のシリーズでは、失礼しました。ですね、まあ、ざっと年間オリコンを見て、まあ、必ずしもオリコンの中でね、決めるというわけではないんですけども、ちょっとこう50位からざっと見ると、50位、奥村千代さんの恋狂い、すごいですね、恋狂いですよ。49位、ビートルズのカムトギャザー入ってますね。ビートルズ結構入ってまして、そうなんですよ、洋楽がねちょこちょことね入っておりますが、まあ石田亜美さんもですね、あなたならどうするとかね、あなたならどうするっていうのが21位に入ったりしておるんですけども、ビートルズのレッド・イット・ビー32位、33位がサイモン&ガーファンクル、コンドルは飛んでいくと、ね、明日にかける橋も42位ということで、まあ、映画の影響もあるでしょうけども、まあ、うちの親父、おじさんとかだったかな、やっぱこの結構今はねゲットバックでいろいろあのちゃんとね歴史としてこうなんていうんでしょう、ビートルズの解散もね、まあ、そんなまあ仕方がなかったっていうような感じも見えますけど、 映画レッド・イット・ビーで見た時の俺はもうメンバーがね、もういわゆる憔悴しきっててね、レコーディングとかもとてもじゃないけど20代には見えないっていう、いやそんな、まあ、時代でしたけど、はい、気になるところではやっぱりこう千秋直美さんの4つのお願い、4つのお願い聞いてほしいのというね、長谷川きよしさんの別れのサンバだったり、いやもうこれいろいろねこう取り上げるとですねキリがないんですけども、一つなんかこの時代を象徴するものとしていろいろ考えてみたらですね、あ青江美奈さんね、そして森進一さん、結構ねハスキーボイスの方がですね割合チャートをね賑わしてるっていう、はい、そこの中でやはり代表するのは、藤圭子さんじゃないでしょうかね。18位に藤圭子さん命預けます、すごいタイトルですけども、藤圭子さんはですね4位に女のブルースも入っておりまして、3位にはもちろん今回ねちょっとねこれも歌おうかななんていうふうに思ったね歌でございますけども、稽古の夢は夜開く、ね、15、16、17と私の人生暗かったっていうね、夢は夜開くですか、はい、これなんであのさっき明日の女王の前にね巨人の星のね話をしたかというと、まあ漫画の巨人の星に藤子恵子さんがねやっぱりね出てくるんですけども、もう18歳とは思えないね、はい、皆さんご存知のように宇多田ヒカルさんの、まあ、お母さんでもありますけども、まあ、とんでもない歌手でございまして、この藤圭子さんのね演歌、しかも演歌の演はね、いわゆる普通の演ずる演でもなく艶の演でもなく、ね、恨みのねおどろおどろしいその演歌っていう ねそんなですねこういろんなこう声をね集めた本がありまして、面白い本がね歌とシャーマンという本がありまして、そこにあの藤井恵子さんの演歌ねとか盲目の、旅芸人ね、とか奄美のゆたの歌とかね、まあこう宮古の雇用とか、要はその魂をね、揺さぶるそういう歌声の人たちっていうのをねまとめたこういう本がありまして、うん、やはりこう宇多田ヒカルさんのそういうヒットも、なんていうかな、日本人の持っているね、まあ、もちろんやってる音楽は違いますけど、ちょっとこう暗さというか、ね、この唯一無二の声、それがですね、やっぱりあるみたいで、ね、五木ひろゆきさんが、いろいろ書いてあるんですよ。すごいね、藤圭子にはその闇の色濃い歌を少女の頃に歌わせてはいけなかったのだと述べているというね、そういうことがありますけども、はい、まあ正直言って衝撃を受けた曲でございますけども、あと1位は宮川治さんの黒猫のタンゴ、黒猫の単語、単語、単語ですよね。はい。これ来ましたかって感じですけども。まあ、猫好きですけどね。まあ、うち、黒猫いますけど。黒猫の単語じゃなくて、ね、この1970年代という、ちょっとこの、重苦しい、ね、そんなところにですね。失礼しました。一筋の光というか笑いをね 生んでいる、そんなグループがいまして、さあさっきのビートルズともつながりますけども、なんとなんとドリフターズですね。スタンドバイミーのベイン・キングがいたコーラスグループ、アメリカのコーラスグループドリフターズではなく、はい、皆さんもよくご存知のドリフターズ、なんとドリフのずんどこぶしが2位ということで、すごいですね。突然ここに入ってますけど、まあビートルズのね前座もまあ務めた、そんなドリフターズ、まあもちろんそのジャズマンというかね、クレイジーキャッツみたいに、まあバンドマン上がりで出てきたということでございまして、このずんどこぶしっていうのがね、歴史がちょっと長くてね、東京ずんどこぶしっていうちょっとこう海軍小歌のね、替え歌みたいな、そういうのがありまして、そしてはい、アキラのずんどこぶしね、小林アキラさんですよね。うん、そしてドリフのずんどこぶしね、ずんずんずんずんずんずんどこですよね。もうドリフはね好きなので、もちろんバッチリねこう聞いているわけでございますけども、まあこのずんどこぶしかなりヒットしたっていうことでね、それぞれのこうパートをですね、まあ加藤茶さん、中本浩二さん、高木ブーさん、そしてもう味がありますね、新井中さん、そしてイカリア長介さんリーダーね、もうこれももう本当にすごい味がありますがね、こうすごいこうなんていうかね、それぞれのこう世相を反映したねキャラクターでそれぞれ歌ってるっていうことでございまして、なんと作詞作曲は不詳となっておりまして、補作詞が中西玲さんだということで、ございます。はい、いやー、まあ、あその後清のずんどこぶしね、ずんずんずんずんどこですね、ちゃんちゃんちゃんありましたね、氷川きよしさん、歌詞あり、印象的なのはやっぱりドリフのずんどこぶし、もうリズム&ブルースですよね、ソウルね、もうかっこいいですからね、もう本当に碇長介さんのね、そんなまあベースラインっていうかね、やっぱ彼らは面白いけどやっぱりねソウルフルで、もうある時代のね人たち、それこそまあ漫才ブームも好きでしたけども、その前からね好きなお笑いグループっていうか音楽グループっていうかね、だから今回はあえてですね、はい、なんか世相がなんか暗くなりそうなところに、はい、ちょっと待てとね、こんな歌もあるんだぞっていうね、形で選びました。はい、ね、1970年代のタイムドカン、はい、いきますか。はい、それでは聞いてもらいましょう。どうぞ。
ドリフのずんどこぶし、それでは行ってみよう。ソーラーズ。ずんずんずんずんずんどこ、ずんずんずんずんずんずんどこ、ずんずんずんずんずんずんどこ、ずんずんずんずんずんずんどこ。学校帰りの森影ね、僕に駆け寄り中をした、セーラー服のおませな子、甘いキスが忘れるか。
そら毎日通った学食の赤いほっぺの女の子内緒でくれたラーメンのしょっぱい味が懐かしいはぁ、あ早々一目惚れお尻をふりふり歩いてた社長の秘書のグラマナコでかいヒップが目に浮かぶ空
サバルビアサバルビアサバラサバラサバルビアサバルビア
まき噛みついて潰れた俺の耳元で体に毒よと囁いた飲み屋の娘がいじらしいそらズンズンズンズンズンズンどこズンズンズンズンズンズンどこやってきました倦怠期ふてくされ女房は家でして炊事洗濯ご飯炊き新婚当時を思い出すそれズンズンズンズンズンどこズンズンズンズンズンズンどこ汽車の窓から手を握り送ってくれた人よりもホームの陰で泣いていた可愛いあの子が忘らりょか
は
ダメだこりゃはいといったわけで聞いていただいたのは1970年のはいなんとオリコンチャート2位ザ・ドリフターズのドリフのズンドコ節でございましたけどもさすがに一人でね歌うのは、はい、息が続きませんね。まあまあ、それはしょうがないですけどもね。やっぱそれぞれのこのキャラクターの中で、やっぱりこう、イカリアさんと荒井注さんが結構やっぱりこう、ドスの効いたね、まあ、ブルーズマンでいうところのこう、ハウリングウルフみたいな感じで、そしてやっぱりこう、福島のね、匂いを、フィーリングを醸し出している天才加藤茶さんね。あとこれは志村けんさんの入ってるバージョンもあるみたいなんでちょっと聞いてみたいななんていうふうに思っておりますけどもはいね、まあ、まあドリフは本当にまあ言ったようにいろんな曲があってね誰かさんと誰かさんがとかねこうまあザ・コブラ・ツイスターズの前身バンドツイスターズもそうですけども例えば成長わっしょい武士とかねうんこうなんとか武士っていうのはやっぱずんとこ武士とか結構ね北海ボーン歌とかねいろいろソーラン武士とかねドリフがやっぱりこうジャンルにとらわれずこう日本のねなんか炭鉱節もカバーしてるみたいで結構ねネタの宝庫っていうかいいんですよねはいそれで聞いてやっぱりこの民謡に対してもね興味が持てるっていうか、そんなところでございますかはいといったわけでございまして、まあ、タイムドカン、ずっとずっと続けてきておりますがいよいよ1969年、私川端明ね、 ザ・コブラ・ツイスターズの最初の頃はですね、メンバーね、年齢、非公開、ラルカン・シェルみたいなね、全然そういう感じじゃないですけど基本だからその聞くときに、だから29歳だ30歳だとか40歳だとかね、まあ とかく日本人はものすごくこの人この歌声で、さっきの藤恵子さんじゃないけど、この歌声で18歳なんだとか、15の人なんだっていう、こう年齢がね、ある程度この物差しになっているようなところがあるんですけども、まあもうある程度の年齢過ぎたらね、人によってもあまり年齢関係ありませんね。はい、まあそうではあるんですけど、1969年というのはまあ村上龍さんのね小説にありますけど、1969年というのはまあロックの年でもあり、自分が生まれた年でもあり、しかも私1月11日生まれですからね、もしかしたら1968年生まれになりかだったかもしれないけど、まあこればっかりは、はい、自分でね選べるわけではないので、なぜそんなことを言ってるかというと、まあ以前にも言った通り、とりあえず1969年で遡ったら、とりあえずスタンド FM もね、アキラレディオを始めて、まあ結構長いんですけど、新しい方やってなかったなっていうふうにね思いまして、一回ちょっと新しい方に戻ってみようかなっていうふうに思います。で、1969年は、はい、基本ですね、この喋りたいことが大体決まってるタイムドカンなんで、これはもうやっぱりこう収録ねにしてるんですけど、皆さんのコメントとかをね受けたくないっていうわけじゃなくて、ね、話の流れでテンポよくまあやるように、まあ収録にしておりましたが、なんと1969年タイムドカン、皆さんライブ放送やりますよ。はい、枠もですね、だいたいもう20分から30分ぐらいの長さなんですけど、もうちょっと掘り下げてですね、やっぱり自分の生まれた年ですから、もうでも聴いていた音楽ってね、やっぱ70年代前半ぐらいはね、繰り返し聴いてた曲以外はね、やっぱりこうまだこう覚えてるような感じではないんですよね。だからチャート50位の中でも、いざ歌ってくださいって言われてもそんなにこうピンとこないやつも実際にはあったりもしましたけども、またこの1969年はね、まあスナックアキラスタイルで、まあレターも募集してね、自分の中でのこの1969年タイムドカンもですね決めようかななんていうふうに思っておりますね。ライブ放送です。まあいつになるかはちょっとまだ検討中でございますけども、はい、またアキラレディオでですね発表できればというふうに思っております。はい、といったわけでございまして、以上タイムドカン1970年でお送りしました。それではアキラレディオでした。バイバイ。